ミニマリストミナトのミニラボラジオ。この番組は私ミニマリストミナトが生活を楽に豊かに暮らせるミニマリズムを探求した結果をリスナーの皆様にお届けする番組になっています。改めましてミニマリストミナトです。今回は学びとミニマリズムの関係について話していきます。皆さんは勉強していますか？最近リスキリング学び直しがトレンドになっていますね。リスナーの皆さんも感じていると思うんですけれども、学びの重要性が改めて問われています。まあでもそんなことを言っている自分なんですけれども、ミニマリストになる前は全く学んでいませんでした。というか勉強したことそこまでなかったです。でも今はこの学びの重要性について理解ができていて、なおかつ学ぶことに対して行動することができています。それはひとえにミニマリストになったからだと思っています。そこで今回はなぜ学びが大事なのかということと、なぜミニマリストになったら学ぶことができるのかということを話していきたいと思います。この話でリスナーの皆さんも生きていくために学び直しの機会を作ろうとミニマリズムを取り入れていただけたら嬉しいです。ぜひ最後まで聞いていってください。まずは学ぶ意味について考えていきたいと思います。なぜ学ぶのか。結論としては、自分らしく未来を生きるためと、今ある未来への不安を解消するためだと思っています。未来への不安ってありますか？内閣府の調査によると7割近くの人が不安に感じているそうです。私自身このデータに関して意外と少ないなと思ってしまいました。肌感覚になるんですけれども、誰しも大なり小なり不安を持っていると思っています。皆さんはどうでしょうか？ではなぜこんなに不安に感じるのでしょうか？私が思うに変化の激しい時代になってきているからだと思っています。世界情勢が荒れていたり、人生100年時代に今まで通りの年金生活ができない世界、また AI による職の変化があったりします。今の今、世界は変化をし続けてきていて、そんな時代に合わせて私たちも変化をしないといけなくなってきているのではないでしょうか。そしてその変化に自分自身が対応できるのか、そこに不安の原因があるのではないかと私は思っています。この変化に対応するための方法の一つが学びです。学ぶことで新たな時代に順応するための選択肢を多く持っていくことができると思っています。歴史、文化、経営者の考え、お金、リベラルアーツなど様々学んでいくことで、今後の自分自身の幸せな未来のための糧になるはずです。ですがこんな常識的なことは分かっていても、いざ学ぶとなったら難しいですよね。時間がなかったり、続けることが難しかったり、あと本当に定着しているのか、アウトプットできるのか、こういうことがネックとなってなかなか学ぶ行動に移せないということは往々にしてあると思います。実際私もそうでしたし。ではどのようにこのネックを解除していくのか、これがミニマリズムでありミニマリストになることなんです。学びにおいてミニマリズム、ミニマリストのメリットは大きく分けて3つあると考えています。1つ目は時間的なメリットです。ミニマリストは時間もミニマルに考えている人が多いです。今使っている時間の中で無駄な時間はありませんか？時間は有限です。私は以前 YouTube 断食の話でもしましたが、だらだら動画視聴している時間がありました。このような行動を起こしていた時、無駄な時間を過ごしたなぁと後悔する日が本当に多かったです。 時間を再度確認した時に無駄に感じる時間があると思います。そこをミニマルな思考で断捨離し、時間を作っていくことが可能です。そのミニマルな思考で時間も考えることができるというところがミソです。無駄時間をなくし、その空いた時間で未来に対して学びという投資を行えること、これが一つ目のメリットです。二つ目のメリットは変化のしやすさです。ミニマリストは変化がしやすいです。それは時間もそうですが、物を持たないからこその身軽さもあります。例えば書籍で固定費を下げることが将来への投資へとつながるという本を読んだとします。極端な話、引っ越しをして家賃を安くするということも考えられると思います。ミニマリストであれば身軽なので、引っ越しにかかる時間もお金もかかりません。お金がかからないというのは全くかからないということではないんですけれども、引っ越し業者のプランで少ないパックで行けたり、郵送だけで対応できるという意味です。他にも家のレイアウトを変更して何か興味に没頭するためのスペースを作ったり、自身の身の回りの環境の変化を起こしやすいというのもあります。このように何か移動が必要だったり、ライフステージの移り変わりによって変化に柔軟に対応することがミニマリストであれば可能です。これが2つ目のメリット。3つ目のメリットは、学んだことをアウトプットしやすい点だと思います。今私は学びにおいてアウトプットの重要性をひしひし感じています。アウトプットは自分の学んだことをより定着させ、新たな疑問を生み出す行為だと考えています。自身の学びをアウトプットとしてポッドキャストを使っています。でももしこの発信活動がなければ、私はただの物が少ない人だったと思います。深くミニマリズムを知っていきたいと思い、新たな疑問点などを生み出すことができているのは発信活動ができたからだと思います。リスナーの皆さんも発信活動したいなと思うことがあると思います。でもなかなか難しいですよね。私がこのようにできているのは、先ほど話した1つ目、2つ目のメリットを知ることができていて、そのメリットを受けているからだと思います。無駄時間を断捨離し、変化することができる土壌があるからこそ学ぶことができます。そして学んだことを発信することができています。無駄に気づく、そして行動する、それができれば未来は怖くない。私はそう思います。今回学ぶ上でミニマリストのメリットを3点紹介してきました。ある意味で学んで変化させようという脅迫的に聞かれた方もいるのではないかと心配しています。また変化自体をしなくてもいいと思っている人もいることだろうと思います。妻に先ほど言われて、確かにと思う自分もいました。ですがそういう人にも学ぶということとミニマリズムについて知っていただきたいです。突然あなたは変化を強制させられる日が来るかもしれません。もしそうなった時の対策はぜひやっていただきたい。もしリスナーの中にそういう方がいれば、一つ質問です。変化をしたくないことは何ですか？全てを残すことは難しいとして、あなたが最も変化させたくないこと、ものは何でしょうか？考えてみてもらって、それ以外のものからミニマルにしていってほしいです。そうすると自分のことを知ることができるし、時間がもしできたら学びの時間を無意識的に取れるかもしれません。ぜひやってみてください。おすすめです。いかがでしたでしょうか？今回の話をまとめると、学ぶ理由は将来への不安を減らしていくため、学ぶ時間の確保や学んで生き続けるためにはミニマルに考え行動する、このことが自然にできるのがミニマリストということです。学びをしんどいと感じることがあると思います。ですがそれを乗り越えると絶対将来の糧になります。そしてそれをサポートしてくれるのがミニマリズムだと私は思っています。 ミニマルライフを取り入れてもらって学びが進んで未来が明るくなれば私は幸せです。本日は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。このチャンネルではミニマリスト湊が日々の暮らしが豊かになるミニマリズムを研究した結果を、ミニマリストに興味がある、ミニマリストになりたい、もっとミニマリズムを知りたいと思っているリスナーの皆様にお届けしています。もしお時間がありましたら他の話も聞いていってください。また説明欄にコメントフォームのリンクがあります。ご質問いただけましたらこのチャンネル内で回答させていただきます。コメントいただけますと今後の活動の励みになります。よろしくお願いいたします。 X、Instagram での発信もしています。そちらもフォローお願いいたします。それではまた次の話でお会いしましょう。ミニマリスト湊でした。